知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は高山消防署救急係長野中誠二さんにお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は10月1日から開始されますマイナ救急実証事業についてのお話をいただけるということです。それではまずはじめにマイナ救急とは何なんでしょうか。
はい、マイナ救急とは救急隊員が傷病者の健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証を活用し傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みのことです。
はい、
この事業は総務省消防庁が令和4年度から少数の消防本部の協力を得て実証事業を開始し、調査研究を重ね、令和7年度からは実証事業が全国展開されることとなりました。
はい、
マイナ救急の本格運用は令和8年度からとなります。
なるほど、マイナンバーカードを活用した救急業務のことをマイナ救急と言うんですね。
はい、
令和4年度から実証事業を重ねた結果、今年度全国に展開されるということなんですね。高山市では今後どのようになっていくんでしょうか。
はい、高山市も今年の10月1日よりマイナ救急の実証事業に参加します。
はい、
現在高山市では9台の救急車を運用していますが、この9台すべての救急車において実証事業が始まります。
マイナンバーカードを活用した救急業務が今年10月から高山市でも始まるということですね。
はい、
ところでマイナンバーカードを活用した救急業務とは具体的にどのような活動になるんでしょうか。
はい、通常の救急活動では現在の症状や怪我の状態を教えていただくことはもちろんですが、かかりつけ医や治療中の病気、アレルギーや飲んでいる薬などについても教えていただきます。
はい、
その上で搬送先医療機関を決定し搬送を行います。しかし意識障害のある方からの情報収集には苦慮しますし、喋りにくい方から無理にお話ししていただく難しさなど課題もありました。
はい、
マイナ救急ではマイナンバーカードを専用のタブレットで読み込むだけで、その方の病歴やお薬の処方歴、病院の受診歴などを即座に確認することができます。それにより救急活動時間の短縮だけではなく、正確な医療情報を病院に伝えることができ、病院での準備にもつながります。
はい、
また傷病者本人が話すことも少なくなりますので負担も軽減されます。
なるほど、いろいろなメリットがあるんですね。ところで私たち市民が準備しておくことはありますか。
はい、市民の方々にはもしもの時に備えてマイナンバーカードの取得をしていただくことが第一歩となります。
はい、
そして健康保険証のマイナンバーカード利用登録申請も併せてお願いします。具体的には3つの登録方法がありますのでご紹介します。
はい、
1つ目はマイナポータルという携帯アプリをインストールしてから登録する方法、2つ目は病院の受付窓口で登録する方法、3つ目はセブンイレブンのコンビニの端末で登録する方法があります。
はい、
詳しくは高山市役所市民課各支所においてご確認ください。最後に出かける際や救急車を呼んだ場合にはマイナ保険証を準備携帯していただくことが重要となります。
わかりました。まずはマイナンバーカードを持っていただくこと、そして健康保険証のマイナンバーカード利用登録申請をしておくということが重要なんですね。具体的には3つの登録方法があります。 一つ目はマイナポータルというアプリをインストールしてから登録する方法。二つ目は病院の受付窓口で登録する方法。そして三つ目はセブンイレブンのコンビニの端末で登録する方法があるんですね。詳しいことは高山市役所市民課各支所においてご確認いただくこと、これを機にぜひ登録し携帯しておきたいと思います。ところで実際に救急車を呼ぶとどのような流れになるんでしょうか。
はい、まずは119番通報をしていただきます。そうしますと指令員が火事か救急か聞いてきます。
はい、
救急車が向かう住所等をお伝えしていただいた後、傷病者の年齢性別どのような症状なのかを伝えます。
はい、
合わせて応急手当や救急隊の誘導マイナ保険証の準備を指令員がお願いしてきます。もちろんマイナ保険証を持っていなくても問題はありません。
はい、
救急隊が到着してからは本人からの同意を得てマイナ保険証を受け取ります。マイナ保険証をタブレット端末で読み込み専用のシステムから傷病者の医療情報を取得します。取得した情報から適切な搬送先の医療機関を選定し正確な情報を病院に連絡し早期治療につなげます。病院到着後は速やかに医師へ引き継ぐというような流れになります。
はい、こう流れを今簡単にご説明いただきありがとうございます。こうだんだんマイナ救急の流れが分かってきました。その他に何かお伝えいただくことはありますか。
はい、実際にこれまでの実証事業で確認できた走行事例についてご紹介したいと思います。
はい、
まず一つ目は医療機関に情報共有し早期に緊急手術を行うことができ一命を取り留めた。続いて外出先の事故でお薬手帳を所持していなかったが薬剤情報が分かった。また高齢者夫婦のみで情報収集が困難だったがマイナ保険証から情報を取得できた。他には意識障害のある方で家族も傷病者の情報を把握しておらずマイナ救急が活動に役立ったなど救急活動に有益であったという報告を受けております。
はい、いざという時に役に立つアイテムですね。こう救急で焦ってしまっている時に冷静に情報を伝えることは難しいですがこのマイナ救急があれば心強いですね。
はい、救急隊がマイナ保険証を活用して傷病者の正確な医療情報を早期に確認できればより早く搬送先の病院を選定でき連絡ができます。連絡を受けた病院も傷病者に合わせた治療の事前準備に取り掛かれます。
はい、
救急隊は必要な救命処置や観察も的確にでき患者さんに寄り添った救急活動ができます。もしもの時に備えてマイナ保険証の準備や携行をお願いします。
はい、こう一刻を争う状況でマイナ保険証が命を救うキーアイテムになるかもしれないですね。
はい、
こう以前に命のバトンとしてその方の医療情報を自宅の冷蔵庫に入れて救急隊が持ち出すシステムを聞いたことがありますがまさにこの取り組みと同じだと思いました。まだ作成や登録をしていない人は非常時の備えとして検討してみてください。最後にマイナ救急実証事業に関するお問い合わせ先を教えてください。
はい、マイナ救急実証事業についてのお問い合わせは高山消防署救急課電話 32-9272 へご連絡ください。
マイナ救急実証事業に関することは高山消防署救急課電話 32-9272 へお問い合わせをお願いします。本日は高山消防署救急係長野中誠二さんにお話をいただきました。野中さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上知っとこ高山のコーナーでした。